そして、全ての成人男子は皆、半セケルというものを払わなければいけません。
And then afterwards they would count up the money, and by counting up the money they could tell how many people.
そして、その、まあ、払い終わった後にですね、そのお金を数えて何人いるのかっていう人数を数えることができます。
In verse 15 it says, this offering was to be given to make atonement.
そしてこの15節のところにこの、捧げ物というのは、贖うために、捧げられるんだと。
And this is really kind of puzzling to read this.
これはちょっとあの読んでると、分かりにくいかもしれません。
Because does this mean you can buy your salvation?
これはそうするとじゃあ自分の救いっていうものを買うことができるのかという疑問が出るかもしれません。
Well, we know the Bible clearly teaches that you can't buy your salvation.
そうではないですね。聖書ははっきりと、私たちはこの救いを買うということはできないと教えています。
Because the price is higher than anyone could pay.
なぜならばその、贖い金というのは、人が払えるようなものではないから。
But what this is illustrating is that your salvation must be purchased.
けれどもここで言いたいのは、この皆さんの救いというのは必ず買い取られなければならない、あがなわなければならないということです。
So you can't buy your salvation, but your salvation must be purchased.
ですから皆さんは自分でそれを買うことはできませんけれども、でも買い取ってもらわなければいけない。
Someone has to pay the ransom.
誰かがその身代金を払ってくれなければいけない。
In 1 Peter chapter 1, 18 and 19.
第1ペテロの手紙の1章の18節19節。
It speaks of the same. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot.
第1ペテロの手紙の1章の18節19節。ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。
So again we see that this physical thing that the shekel and we see in the New Testament and the New Testament reality pointing thatThe ransom wasn't with money, it was with the blood of Jesus.
ここで今半シェケルというものが出てきていますけれども、新約聖書を見ますと、お金ではなくてキリストの血によって贖われたということです。
We see that again in 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20.
第1コリント人への手紙の6章の19節、20節にもそのことが。
Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Verse 20. For you were bought at a price. Therefore, glorify God with your body and in your spirit, which are God's.
第1コリント人への手紙の6章の19節20節。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
You are not your own.
皆さんは皆さん自身のものではありません。
I am not my own.
私も私自身のものではないんです。
We belong to Christ.
私たちはキリストに属しています。
You know, this may cause a person to kind of chafe at the idea. You know, I don't belong to anyone. I'm my own man. I'm my own person.
この考え方ある人々にとってはちょっと苛立たされせるような考え方かもしれません。私は誰にも属してなんかいない。自分は自分自身のものだと。
But you know, the alternative is pretty bad. It's the Bible. If you don't belong to Christ, you belong to the devil.
けれども聖書が言っているのは選択肢は2つで、もしキリストに属しているかそうじゃなかったらサタンに属している
。 So, be happy.
キリストに属しているということを喜ばれてください。
But to belong to Christ means that you are no longer your own.
でもこのキリストに属するということは、もうその、皆さんは皆さん自身のものではないということになります。
God has the right to do with your lifeWith your body, with your job, with your relationship, anything he wants.
神様は 人生を神様の思い通りに用いることができます。皆さんの体でも仕事でも関係でも何でも主がなさりたいようにすることができます。
And this, again, this should not be depressing to us because the Lord is the best person to run your life. He can do a better job of it than you can.
けれどもそれは決してがっかりするようなことではありません。なぜならば主こそが私たちの人生を支配する最も素晴らしい方であり、私たち以上により良いことをしてくださる方。
But I think a lot of frustration in our Christian lives comes from failure to really just release our life to the Lord.
もう私はですね、多くのクリスチャン生活の中で出てくるフラストレーションというのは、この本当に全てを自分自身を神に捧げてないというところから来てるんじゃないかと。
Jesus said, He who finds his life will lose it. He who loses his life for my sake will find it. That's a paradox.
イエス様はこのように言われました。自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとしますと。逆説を
But one indication I think is that we're not releasing our lives to the Lord is if you find yourself always feeling there's a crisis of the will, you know, oh, God wants me to do this, but you know, oh, I don't, you know, and if it's a constant struggle like that, you have to ask, well, have I released my life to the Lord?
この自分自身を本当に全てを主に捧げていないと、何か神様からああこれ言われてるんだけどこうしなきゃいけないって言われるんだけどあでもって言って、その常にこう心配して悩んでしまうということがあります。そういう時には本当に自分は神に全てを捧げているかという
I appreciate it.
問い直してもいいですか。
I appreciate this morning. Sean was praying and he said we're soldiers.
私は今朝ですね、ソンさんのお祈りに感謝したんですけれども、彼は私たちは神の戦士だというふうに祈ってくれました。
But really, the Bible does say that.
でも聖書は本当にそのように言っています。
And we have some soldiers here. And,
ここにもあ
ります。 Sailors.
Oh, I'm sorry. 戦士があります。
Those type
of people. Those type.
Similar right there.
Those type. But, you know, if Jay's commanding officer gives him an order, and Jay's commanding officer, I want to get that right, I don't want to say it wrong. But,
もしですね、例えば、Jay さんの上司が Jay さんに何か指示を与えたとします。
You know, Jay's not going to, you know, he says, okay, I want you to do this and that. Jay's not going to say, but thank you for me, you know.I'm gonna think about that.
で、例えばその上司がですね、ジェイさんにこれとこれをしなさいと言われたときに、ああ、わかりました、ありがとうございます。でも、ちょっと考えさせてください。
I'm gonna meditate on that.
ちょっと黙想してみます。
No, of course he just does it because it's his commanding officer.
そんなことはないですね。もちろん彼もすぐそれをします。なぜならば、その上司に言われたからそれに従うわけです。
But in our Christian lives, I think we can save ourselves a lot of this emotional struggle just to...The Lord, He's the Lord.
でもクリスチャン生活の中で私たちは同じことをもしかしたらしているかもしれません。何かこうしなさいって主から言われても、こういろいろ悩んでしまっても、でも主が私たちの主なんです。
Anyway, let's move on. 17 through 21.
では先に行きたいと思いますけれども、17節から21節。主はまたモーセにつけて仰せられた。洗いのための聖堂の先端と聖堂の台を作ったなら、それを会計の天幕と祭壇の間に置き、その中に水を入れよ。アロンとその子らはそこで手と足を洗う。彼らが会計の天幕に入るときには水を浴びなければならない。彼らが死なないためである。また彼らが主への火による捧げ物を焼いて煙にする務めのために祭壇に近づくときにも、その手、その足を洗う。彼らが死なないためである。
So they were to make the...
ちょっと待って。これは彼とその子孫の世々にわたる永遠の掟である。
they were to make this big bronze laver. It's like a big tank, water tank.
彼らは大きな旋盤、水を入れる、タンクのようなものですけれども、それを作りました。
And they were put it, to put it between the altar and the tabernacle.
そして、 その祭壇と、まあ、あの聖所の間に置きます。
And Aaron and his sons were commanded to wash their hands every time they came into the tabernacle. Before they ministered in the tabernacle, they needed to wash.
そしてアロンとその息子たちは、この聖所に入って何か働きをする前には必ずそこでまず洗わなければなりませんでした。
And God is holy.
神様は清い方です。
聖なる方です。No, and but holy.Means no impurity is allowed in his presence.
この、清いということは、一切の清くないものというのは受け付けることができません。
And this is still true today. God is holy.
で、それは今日でも同じです。神様は今日で、今でも、同じ清い聖なるお方です。
And that is why no oneCan stand in God's presence without the blood of Jesus Christ. You just can't do it. You absolutely need the cleansing of Jesus Christ.
だからこそ、私たちは誰もこのキリストの血なくしては神の前に立つことはできないわけです。すべてのものがこのキリストの血による清めというものが必要になります。
Okay, we're going to move on. Verses 22 through 28.
では続けて。エジプト記30章の22節から38節をお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたは最上の香料を取れ、液体のもつ薬500シェケル、香りの強い日計をその半分の250シェケル、匂い勝負250シェケル、ケーシを聖女のシェケルで500シェケル、オリーブ油1品。あなたはこれらを持って聖なる注ぎの油を調合法に従って混ぜ合わせの香油を作る。これが聖なる注ぎの油となる。この油を次のものに注ぐ。会見の天幕、証の箱、机とそのいろいろな器具、食台とそのいろいろな器具、香の壇、全焼の生贄のための祭壇とそのいろいろな器具、旋盤とその台。あなたがこれを聖別するなら、それは最も聖なるものとなる。これらに触れるものもすべて聖なるものとなる。あなたはアロンとその子らに油を注ぎ、彼らを聖別して祭司として私に仕えさせなければならない。あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。これはあなた方の世々にわたって私のための聖なる注ぎの油となる。これを誰の体にも注いではならない。またこの割合でこれと似たものを作ってはならない。これは聖なるものであり、あなた方にとっても聖なるものとしなければならない。すべてこれと似たものを調合するもの、またはこれを他の人につけるものは誰でもその民から断ち切られなければならない。主はモーセに仰せられた。あなたは香料、すなわちナタフ香、シェヘレテ香、ヘルベナ香、これらの香料と純粋な乳香を取れ。これはおのおの同じ量でなければならない。これをもって香を調合法に従って香ばしい聖なる純粋な香油を作る。またその幾分かを細かに砕き、その一部を私があなたとそこで会う会見の天幕の中の証の箱の前に備える。これはあなた方にとって最も聖なるものでなければならない。あなたが作る香はそれと同じ割合で自分自身のために作ってはならない。あなたはそれを主に対して聖なるものとしなければならない。これと似たものを作って、これを嗅ぐ者は誰でもその民から断ち切られる。
Anointing represents authority given as the Holy Spirit comes on the person anointed.
この、油注ぎというのはですね、聖霊がこの油を注がれた者に。油を注がれたものに与えられるその、まあ、権威を表しています。
The anointing oil represented the Holy Spirit.
この、注ぎの油というのは聖霊のことを表しています。
You know, the title Jesus Christ, Christ in Jesus Christ means the anointed one.
このイエス・キリストという名前ですけれども、このキリストという、言葉は油注がれたものという意味があります。
It's not his name. I'm sure you know, but people get so familiar. Jesus Christ, almost like his first name is Jesus, his last name is Christ.
この キリストというのは実は彼の名前ではないんですね。多くの人がイエス・キリストといって、イエスが名前で、キリストが名字のような感覚で使われるかもしれませんけれども、
like Mr. Christ, or he said, you can call me Jesus.
ね、下の名前でイエスって呼んでください。
But no, Christmeans anointed one. It was a title. Only one person has that title. Who's ever had that title? Jesus.
で、そうではなくて、このキリストというのは油注がれたものという、いわゆるタイトルみたいなもので、これは、後にも先にもイエス様にしか使われないそのタイトル。
When Jesus was beginning his ministry, he was in a synagogue in Nazareth, and he got up to read the scriptures.And he opened to Isaiah 49, and he began. This is at the very beginning of his ministry, and he said, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor, and so forth."
イエス様はですね、最初にこの、自分の宣教の働きを始められた時、あるユダヤ人の街道にいました。そして、そこで、聖書の巻物が開かれて、イザヤ書の49章というところをイエス様が、読まれます。そこが彼 の、その宣教の働きの一番最初になったところですけれども、イザヤ書の49章を開いて、私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えられるように私は油注がれたのだから、で、
続きがあるんですけども。 And he read Isaiah 49. Well, I may as well finish. He says, He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Then he closed the book, and you can imagine everybody's looking at him. And he says to them, Today, this scripture is fulfilled in your hearing.
これはルカの福音書の4章に載ってますけれども、私に油を注がれたのだからで続きを読みますと、主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。こうしてイエス様はこのイザヤ書49章を読み終わって、その巻物を閉じました。で、人々がみんなこう注目しているわけですね。このあと彼が何を言うかと注目していますと、イエス様はそこで、今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと言われます。
So Jesus is the Christ. He is the anointed one.
ですから、イエス様こそが、イエス・キリストであり、その油注がれたものということです。
But the New Testament also says that we, as believers in Christ, have an anointing.
でも、新約聖書は、同じように私たちも油を注がれたものだというふうに教えています。
I'm going to read 2 Corinthians 1, 21 and 22.And he says, Now he who establishes us with you in Christ and has anointed us is God, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee.
第2コリント人への手紙の1章の21節2節をお読みします。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。
Just as Aaron and his sons were anointed with this holy anointing oil for service, you and I are anointed by the Holy Spirit to be God's servants.
ちょうどアロンとその息子たちがその主のための働きをするために、聖なる油を注がれたのと同じように、皆さんや私もまたこの聖霊による油注ぎを受けています。
The anointing oil was made from olive oil and these sweet spices were mixed together with it.
この注ぎの油はですね、オリーブオイルにいくつかのスパイス香料を混ぜたもので作られています。
And it was very specific. This oil was consecrated. It was only to be used for in the ministry in the tabernacle to anoint the priest because whatever it anointed will become holy.
そしてこの油は、特別 な場合に使われて聖別された油でして、この幕屋の中での働きとか、またその祭具とかそういったものに、使われる、特別な油です。
And the same thing was true with the incense. These things were only to be used by ministers who these priests who were set apart, they were consecrated, set apart from the world, and it was not to be used anywhere else.
そして、この炊かれる香も同じです。これも、清められて、聖別されて、この祭司の仕事にだけしか使われることができませんでした。他のものには、他のことには使ってはいけない香でした。
It was regarded as holy.
それは、この清さというものを重んじているからです。
And did you know, and I think you know, I'm going to remind you, God has set you apart as holy.
皆さんはご存知だったでしょうか。おそらく知っていると思いますけれども、神様が皆さんを清いものとして聖別してくださっているんです。
You know, as Paul, as we were told in the earlier verse there in 1 Corinthians 6, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit?
パウロもコリントの人たちに言いました。先ほどもちょっと読みましたけれども、第一コリントの6章のところで、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であることを知らないのですか。
You know, and considering that we are holy, we are God's holy vessels, and so to go out and use our lives or use our bodies for sin, willfully going into sin, it's such an insult to God.
私たちは本当にこの、聖なる宮です。私たちの体はその清いものですから、罪の中にですね、自分から望んで続けてそこに身を置くと置き続けるということは本当に神様を侮辱することになると思います。
Because God's plan for your life is to use your valuable, your holy instrument for Him.
なぜなら神様のそのご計画というのは皆さんをその神の清い器として道具として用いたいというものだからです。
When I was growing up in our house, we had this, like many houses in the Midwest, there is a, we had a basement.
私が育った家はですね、まあ中部にあるんですけども、この大きな、まあ、地下の部屋がありました。
And one of the rooms, right below the garage, there was this old, room that was used for coal back in the days when they had coal.
まあ、そのうちの一つがですね、車が止めてあるガラージ、ガレッジの、下にちょうどあるんですけれども、でそこはこう薪とかを置くような。
But it, in our house it was just used. It was just a dark room. We didn't do anything. We just had a bunch of old. My parents put a bunch of old furniture and stuff they never used in there, and it didn't even have a light.
でまあそこはですね、もうほとんど使っていなくてですね、もういろんなものがもうそこになんかこう荷物置き場にただの物置のようになってしまって電気もついていませんでした。
And the only time my dad would go in there was when he wanted to change the oil on the car, because right above there was this trap door into the garage, and so it was perfect for changing the oil in the car.
で、その自分の父親がその部屋に入るときというのは車のオイルを取り替えるときだったんですね。なぜならその部屋の、まあ、真上がに車が止めてありますからその天井をこう開けることができてで下から車のオイル交換をすることができた。
So my dad would get there, he'd get up and stand on this old table and he would just, you know, he was, it was perfect, he could reach up there and change the oil, he was getting, it was all dirty and stuff.
で彼はもうそこにあったなんか大きいテーブルの上に乗っかってですね、で下からこう車のオイルを変えていました。
And one day my aunt was visiting and she saw that table and she was shocked.
で、ある時私のおばがやってきて、ちょうど彼がそれをオイル交換しているところを見たんですね。そして非常にショックを受けました。
She, what, that table is valuable.
で、このテーブルは本当に価値があるテーブルなんだ。
And my dad didn't know, you know, she said, can I have it?
でもちろんお父さんはそのこと知らなかったので、あのおばがあのもらっていい
she loved antiques and she took this table. It was one of these round oak tables with the claw legs and she refinished it and it was just beautiful.
今彼女は非常にアンティークな家具が好きでですね、それはもう本当に大きなあのカシの木でできた大きなテーブルでもう足もこう立派についていて、彼女はそれをもう磨いてあのもう一度使えるように元に戻します。
And even today when we go visit their farm, they'reIt's in a like a bay window. There's a breakfast nook with this beautiful, and it's all, you know, the sunlight comes in. It's just a beautiful table.
今でもあのそこの家に行くとですね、もう本当にあのキッチンのですね窓辺のところにあの光がさんさんと差し込むようなところに大きなテーブルが置いてあって、あの使
っています。 And it's just it's hard to imagine when I look at that table. I think all those years, my dad, that table was in the dark. You know, just it was a footstool was all it was.
でもあの長年の間ですね、家にあった時は本当に暗闇の中に置いてあって、そしてただ
reality,
あの踏み台になってたんです。
In reality, it's a thing of beauty, a beautiful thing.
でも実際はその机は本当に美しいものでした、
ね。And I was thinking, as Christians, I think we need to get out in the light.
で私たちクリスチャンもこのようにこう光の中にやっぱり出てこなきゃいけないと思います。
We shouldn't be living as a footstool.
私たちはこの踏み台のように生きてちゃいけないと思います。
We should be living the life that God has designed us for.
私たちは本当に神様がデザインされたように生きていくべきだと思います。
You know, God has designed you and He's designed me to be, we're to be a thing of beauty.
神様は私たち皆さんもそして私もですけれども本当にこう美しさを持ってデザインしてくださ
る。 You know, when I'm speaking like that, I don't mean to imply that everybody's in the dark, and I say we should. What I mean is that I think it's something we need to be reminded of, you know, that if we catch ourselves kind of acting like, you know, we're kind of hiding away in the darkness, just repent of that, come out in the light.
あの私がですね、あの私たちはみんな暗闇から出てっていうときに、何も皆さんが全員こう暗闇の中に今いるって言ってるわけではなくてですね、あのでも、時にはそういう時というのがあると思うんです。自分で何かに引っかかってしまって暗闇の中に入ってしまう時があると思うんですけれども、やっぱりこの光の中に出てこなきゃいけないということを常に私たちは思い起こさせられる必要があると思います。
Okay, we're just going to read the first one little section, well, first 11 verses of chapter 31, and then we'll finish there.
Okay, では31章少しだけ入って終わりにしたいと思います。1節から11節をお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。見よ、私はユダ族のフルの子であるウリの子ベザルエルを名指して召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を掘り、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。見よ、私はダン部族のアヒサマクの子オホリアブを彼のもとに任命した。私はすべて心に知恵のある者に知恵を授けた。彼らは私があなたに命じたものをことごとく作る、すなわち会見の天幕、証の箱、その上の贖いの蓋、天幕のあらゆる設備品、机とその付属品、純金の燭台とそのいろいろな器具、香の壇、全焼の生贄の祭壇とそのあらゆる道具、旋盤とその台、式服、すなわち祭司として使える祭司アロンの聖なる装束とその子らの装束、注ぎの油、聖所のための香りの高い香である。彼らはすべて私があなたに命じた通りに作らなければならない。
God had selectedIt's really interesting. I find God had already selected. You know, this is at the top of the mountain. No one even knows about these plans, and God has already chosen the craftsmen to make this, to make these things.
面白いと思うのはですね、今ここでモーセはまだシナイ山の上にいます。で、誰もこのようなあの何をしなきゃいけないかっていうのをまだ人々は知らないわけですけれども、ここで神様はすでにあのこれらを作る職人を選んでおられます。
And what's more, verse 3 it said he had filled them with the spirit.
そして、さらに面白いのはこの3節を見ますと、神様は彼らに、神の霊を満たしたというふうに書かれています。
And he had given them already. They haven't even heard the plans yet. They've already been given the wisdom, the knowledge to be able to do this.
この人たちはまだその何をしなきゃいけないかということを聞いてもいないんですけれども、もうすでに神様は神の霊を彼らに注がれて、彼らがこれから何を作らなければいけないか、それが全てできるようにもう必要なものを与えてくださっています。
But I find that so interesting. He had filled them with this spirit.
でこの神様が霊で満たしたというのは本当に面白いと思うんです。
Oftentimes we associate the filling of the Holy Spirit with great miraculous deeds. You know, somebody you see them, they're filled with the Spirit and they, you know, like Moses parting the Red Sea or, you know, Gideon rising up or some miracle or something.
この聖霊に満たされるというのはですね、もっと何か大きな奇跡的なことを行うために必要なといいますか、例えばモーセがこの海を2つに分けるとか、ギデオンがこう戦う時のように本当になんか奇跡的な出来事が起こる時にこの聖霊の満たしというのが必要だというふうに考えがつかもしれません。
But GodAlso chose spirit-filled men. He filled people with the spirit for practical work.
けれども神様は、同じようにこの現実的な仕事をするにあたっても、聖霊で神の霊で人を満たしてください。
You see that in the book of Acts, the church was growing rapidly, and as a result, there were problems just with the people. They were having problems distributing food to the widows.
使徒の働きを見ますと、教会が急にこう大きく成長していきます。そして彼らの間で、人々にこう食べ物を配ることにすら問題が出てきてしまっています。
And they needed some men to take over this responsibility.
で、誰かこれを責任を持って果たしてくれる人々が必要だったんです。
And they said in Acts chapter 6:3, they chose seven men of good reputation, full of the Holy Spirit.
そして使徒の働きの6章3節にありますけれども、彼らは御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選んだとあります。
Now God also, He wants to continually provide us with the wisdom we need, with the talent we need, and with this Holy Spirit.
そして神様は同じように私たちにも、常に私たちが必要とする知恵やまた、その才能と同時にこの聖霊も与えてくださる。
For all the things that you do in your life.
私たちが自分の人生の中で行うすべてのことについて主は必要を与えてください。
Because I think that sometimes we can get in this mentality of thinking that life, there are two spheres to life. There's the secular and the sacred, or the spiritual and the practical.
多くの人がですね、もしかしたらこのなんかクリスチャンの人生の中にはこう2つの、まあ、領域があって、1つは霊的なもので、一つはなんか現実的な世界とい う, こう二つの、考え方をする
ものがあるかもしれない。 For example, you know, we may think of church, coming to church, or you know, a Bible study, fellowshipping with people, with brothers and sisters, or a designated time. That's a spiritual thing.
例えば教会に来るとか、兄弟姉妹と交わりを持つとか、聖書の学びをするとか、そのような時間というのは何かこう霊的な清いというか、そういう時間帯。
But doing the laundry, or you know, working in the office, or you know, stuff like that's washing the car. That's practical. That's in another sphere. That's the practical sphere.
でも例えば洗濯をしたりとか、会社で働いたり、車を洗ったりとか、そういったことはなんかこうもう一つの現実的な領域。というふうな捉え方です。
But really, we don't live in two worlds in that sense.
でも、私たちはその決して2つの異なる世界を生きているわけではありません。
Because for the child of God, for the child of God, everything is spiritual. There's a spiritual component to everything we do.
なぜなら神の子供として私たちは全て私たちの行うこと全てが霊的なものだからです。
And keeping this in mind really opens up our eyes, I think, to the reality of God working all around us all the time.
で、本当にこのことを、この、真理というものを知っておくことが大事ですね。そうすると、私たちの周りにあるすべてのことが霊的な、なんて言うんでしょう、現実性を伴っているということが分かってきますね。
We can see God is at work in, you know, our very ordinary lives.
そして神様が私たちの本当に平凡な日常の生活の中に働いてくださっているということが見えてきます。
We can expect. It's right for us to expect God to be at work. Expect God is doing something.
そして私たちは神様が何かしてくださっている、何か働いてくださっているということをいつも期待することができます。期待する権利を私たちは持っています。
Anyway, I'm going to stop here at this verse.
今日はここで終わりにしておきたいと思います。
And let's pray. And then, well, I thought we'd finish up by singing that song, Holy and Anointed One. It just sort of matches Jesus Christ, the Anointed One.
最後に歌った曲を歌いたいと思うんですけれども、油注がれた方、イエス・キリスト、そのキリストというのは油注がれたものと。
Let's just pray.
お祈り、先にお祈りをしたいと思います。
Dear Father, thank you, God, for your word.
天のお父様、あなたの御言葉をありがとうございます。
And I pray, Lord, that each of us would have a renewed confidence and understanding that your hand is on our lives.
ここにおられるお一人お一人が今日もう一度新たにあなたの御手が全ての上に働いておられることを知ることができたと思います。
That you have a purpose for each one of us.
あなたは私たち一人一人に目的を持っていてください。
And you have called us to be holy, Lord.
そして私たちを聖なるものにしようと招いてくださいました。
What a wonderful privilege that you have called us to be holy.
あなたがそのように招いてくださったことは本当に素晴らしい特権です。
And we say, Lord, do your work in our lives.
主よ、どうぞ私たちのうちに主の働きをなしてください。
Lord, we just say, yes, you are the Lord. We belong to you.
主よ、私たちは、はい、主よ、私たちはあなたに属していますと言います。
And so we just commit ourselves into your hands.
ですから私たちのすべてをあなたの御手にお委ねいたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって祈ります。
Amen.